はようございます。それでは一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今朝も私たちはあなたを礼拝するためにこの礼拝堂に集まることができていることを感謝いたします。まだ外出が制限されている方々もいらっしゃいます。また体調の優れない方もいらっしゃいます。また仕事や様々な事情で今日集えない方もいらっしゃいます。どうぞそういった方々も共に今日あなたの御前に出て私たちが心を合わせて礼拝を捧げることができますように。また癒しが必要な方にはどうぞあなたからの癒しをお与えください。また祈られましたように、先週ちょうど1週間経ちますけれども、九州や東海地方での大雨の被害が出ております。被災地にも多くの教会があり、今日の礼拝はどのように捧げられているでしょうか。あるいは、礼拝でできない教会もあるかもしれません。どうぞ私たちの思いを、一つにしてくださって、そのような被災地のことを覚えて祈ることができますように、また具体的に捧げることができますように、どうぞ導いてください。御手においだねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週まで、ルカの福音書の7章まで、メッセージをさせていただきました。で、7章には非常に盛りだくさんの内容が含まれていますが、最初の部分と最後の部分でイエス様が信仰について問いかける2つの出来事、エピソードがあります。で、最初のエピソードは異邦人である百人隊長について、で、最後は一人の、罪深いと言われていた女性についての出来事です。で、イエス様は人種や性別について何の偏見も持っておられないということが明らかにされていますし、むしろこのような人たちがイエス様がどなたであるかということについて偏見や先入観を持たずに素直な信仰を表しているのに対して、一般のユダヤ人たち、特に指導者たちは信仰の目が遮られているという現実が明らかにされていきます。今朝は8章に入っていきますけれども、8章になりますとまたイエス様のさらなるガリラヤでの宣教の様子が記録されていて、それが9章まで続いていきます。8章1節をお読みしたいと思います。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。ここにイエス様のガリラヤでの働きの、あらまし、まとめの記述があります。さらに2節から4節にはイエス様に従っていた女性たちの名前が出てきます。イエス様と弟子たちを支えていた女性たちの名前が書いているのはここだけです。イエス様がよみがえられたときに、復活されたときにお墓を見に来た女性たちの名前がありますが、この辺の名前と重なるところもあるんですけれども、彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたと3節に書いています。さりげない記述ですけれども、これらの女性たちのイエス様への信仰と献身が表されています。この前の5章にはペテロやヤコブ、そしてヨハネ、そしてレビといった人たちが全てを捨ててイエスに従ったと書いているのと、また別の方法で女性たちは自分の財産を持ってイエス様の働きのためにそれを用いて仕えていたということです。中にはヨハンナという人のように明らかに社会的な身分の高い人もいます。他の人たちについては詳しいことは分かりませんが、経済的にイエス様の働きを支援できる人たちがいたということも分かってきます。このようにイエス様のガリラヤでの働きが続いていきますけれども、今朝は4節からのところを取り上げていきたいと思います。4節をもう一度お読みします。大勢の群衆が集まり、 方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。イエス様の評判が広がって、すでに大勢の人々が集まっていたところへ、さらにあちらこちらの町から人々がやってきたと書いていますが、このやってきたという言葉はわざわざ旅をしてきたという意味にもなりますので、少し離れたところからもわざわざやってくる人たちがいた。群衆の数がさらに増え続けている、そんな様子が伝わってきます。まず第一の今日のポイントとして、この群衆と呼ばれる人たちについて見ていきたいと思うんですね。さて、これはどんな場所で話されたことでしょうか。同じ例え話についてはマタイの福音書、マルコの福音書にも記述がありますけれども、そこではガリラヤ湖のほとり、そしてイエス様は船に乗って少し沖に出て、湖岸にいる大勢の人たちに対して語りかけていたという様子が書かれています。そのようにすればイエス様は大勢の人たちに向けて語りかけることができたのだろうと思います。福音書の中でイエス様の周りに集まっている人々のことは群衆と呼ばれています。ガリラヤの宣教でイエス様が主に語りかけたのは群衆でした。群衆に対してイエス様は深い憐れみを持っておられたということも書いています。しかしこの群衆と言われているのは、普通に考えれば単にたくさんの人がいるということになるんですけれども、単なる人の集まりのことではなく、特定の意味を持って使われているようです。イエス様のもとへ関心を持って集まってくる人たちのことを群衆と呼んでいます。この中にはイエス様の弟子になろうかどうかまだ迷っている人たちもたくさんいましたし、一方でやはり大半の人たちは自分の興味や関心だけでイエス様についてきていた人たちです。しかしイエス様はそのどんな人であっても拒絶することをせず、彼らに深い憐れみを持っておられたと聖書に書いています。同じルカの6章19節にはこんなことが書いています。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒したからである。このように書いています。群衆の中にはこのような人たちもいたということです。イエス様に対して表面的な関心しか持っていません。イエス様の周りにいれば何かいいことがあるのではないか、そんな人たちが大半だったようですけれども、しかしイエス様はそんな人たちにも深い憐れみを注ぎ、そして御言葉を語っておられたわけです。群衆とは違ってイエス様に従うことを決意した人たちが弟子と呼ばれています。つまり非常に多くのガリラヤにいる人たちの中でイエス様のもとに集まってきた人たちは群衆と呼ばれ、その中でもイエス様に従うことを決心した人たちは弟子と呼ばれています。福音書の中には少なくとも70人の弟子がいたということが書かれていますし、第一コリントの15章にはイエス様は復活された後500人以上の兄弟たちに現れたと書いていますので、たくさんの弟子たちがいたことは確かです。その中から特に選ばれた12人が使徒と呼ばれた。イエス様の周りにいる人たちはそのように分けると言いますか、そのように言うことができるわけです。そんなわけでイエス様はガリラヤの町や村を巡りながらこの群衆に向けて語っておられました。イエス様はもちろん群衆の中からイエス様に従い弟子となる人たちが起こることを願っておられましたけれども、イエス様はまた自分のところに来る人たちを追い返すことも拒絶することもしませんでしたが、しかしイエス様は彼らがはっきりと御言葉を聞くことを願っておられたということを、私たちは聖書を読んでわかるわけですね。御言葉を聞く態度、心得についてイエス様は何度もお話になっています。今朝お話しするこの例え話もイエス様が神様の御言葉を聞く態度、 心構えについて語られた、例え話の代表的なものということができます。少し前の6章ではいわゆる平地での説教と言われる説教がありますが、その結論部分でイエス様は御言葉を聞いて行いなさいと、御言葉を聞いて行うことの大切さについてお語りになりましたが、町や村を巡っている中でイエス様は再びこのテーマについて語られたということになると思います。このように8章の5節から始まって21節まで続くイエス様の例え話とその解き明かしがあるわけですけれども、まず第一に何といってもテーマとなっているのは御言葉を聞くということです。8節には聞く耳のあるものは聞きなさい、今日のテーマですね。で10節にも聞いても悟ることがないように、14節15節には御言葉を聞いた、18節には聞き方に注意しなさい、21節では神の言葉を聞いて行う人のことです。このようにイエス様は聞くことについて繰り返し繰り返しこのところで語っておられます。聞くと言いますけど、もちろん、ただ音として聞くだけでは十分ではありません。どのように聞くのか、そして聞いたことにどのように応答するのか、そのことについてイエス様が語られたのが5節から始まる例え話です。種まきの例えと呼ばれたり、4種類の土地の例えと言われたりもします。マタイの福音書の13章、そしてマルコの4章にも同じ例え話がありますが、最初は今日だけで全部お話しする予定でしたが、やはりなかなか1回でお話しすることが難しいので、今朝と来週の2回にわたって取り上げていきたいと思います。来週は、8章の11節以降でそのイエス様の解き明かしについてお話しますが、今朝はそこに至るまでのところを取り上げていきたいと思います。さて、この例えについてですけれども、イエス様は身元にやってきた大勢の人たち群衆に向かって例えを用いて話されたと書いています。よく例え話と言われますが、正確には例えです。例えというのはイエス様が人々を教えるために使われた方法の一つですが、イエス様がオリジナルというよりは、昔からどの国でも例えというものは使われてきました。ちなみに英語の聖書ではパラブルというんですが、ギリシャ語ではパラボレーと言いますので、おそらくそのまんま訳されたのかなという気がしますけれども、もともとは具体的なある短いお話を作ってですね、それによって大切な真理を伝えること、それを例えというわけですけれども、イエス様も身近で生活感のあるテーマを用いていろいろな例えを話され、その例えによって大切な真理をお伝えになりました。細かいところですが、イエス様が話されたことにはこの短い例えよりも、ある程度長い物語もあります。例えば放蕩息子の例えとか良きサマリア人、そういった少し長いお話とはちょっとこの短い例え話は意味合いが違うかもしれません。ここでイエス様が語られたのは次のようなお話でした。5節から8節をもう一度お読みしますので、どうぞお聞きください。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。このようにイエス様はお話になりました。群衆が聞いたのは実はここまでなんですね。もちろん他にもいろんなことを話されたでしょうけれども、この例え話については大勢の人々にイエス様が語られたのはここまでです。 これを聞いた当時の人々は何を考えて思ったでしょうか。これだけ聞いても一体何の意味があるのか分かった人はほとんどいなかったのではないかと思います。イエス様がここで語られたのはこのパレスチナの地方で普通に見られる種まきの様子だと言われます。おそらくここでまかれているのは小麦か大麦で、秋遅くから冬の初めにかけて種がまかれ、イスラエルのある地方では冬が雨季、雨が多い時期ですから、その雨の多い時期を経て春になると収穫を迎える、そんな季節感のあふれるお話だったと思われます。で、畑の中には旅人が通るための、よく踏み固められた道が通っていることが多かったそうです。で、種をまく人はこの種を入った袋を前向きに肩にかけて袋から種を取り出してこう下に向けて種をまいていきます。この頃の種まきは教会でも農業をしている方が何人もいらっしゃいますけれども、本当に今と比べればかなり大雑把に思いますけれども、全ての種が畑の上に届くわけではありません。道端やいろいろな場所に落ちる種がありました。こういった光景は一年の風物詩で、例え話を聞いた人たちは、そのイメージはできたと思います。さて、この例え話が話された状況についてもう少し見ていきたいと思いますけれども、ある日種まきの季節、種をまく人が種まきに出かけ種をまいていました。ここでは同じ種類の種が4種類の場所に落ちた様子が話されます。当たり前のことですが、まかれた種は全部同じだというところが一つのポイントになっていると思うんですね。同じ種類の種ですが4種類の場所に落ちました。一番目は道端です。道端に落ちた、すると人に踏みつけられ空の鳥が食べてしまった。さっきお話ししたように、道といっても畑の中を通る、踏み固められた小道のことです。そこは人が行き交う場所で硬くなっています。ですからそこに落ちた種は芽を出す前に踏みつけられたり鳥に食べられたりしてしまいます。で、2番目は岩の上です。マタイ・マルコの福音書では土地の薄い岩地となっていますが、この地方は石灰岩の岩の上に薄い土地が積もった、そういう場所が普通に見られるようです。そういった岩は土に隠れているので見分けがつきにくいんですけれども、当然土が薄いので十分に水を含みません。ですから芽を出してもしばらくすると枯れてしまいます。3番目の種は茨の真ん中に落ちたということですが、すると茨も一緒に生え出て塞いでしまったと書かれています。つまり最初から茨が生えていたわけではないんですね。土の中に茨の種が残っていたということでしょうか。ここで言われている茨はどうもアザミの花の種類のことのようです。だいたい180センチぐらいの高さまで成長して、赤や青黄色の、お花自体はとてもきれいなものですけれども、麦よりも先に伸びて塞いでしまうだけでなく、土地から養分を吸い取ってしまって結局他の植物は育たなくなってしまう、そんな植物のようです。エレミア書の4章3節には、高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。エレミア4章3節には高地を開拓せよ、茨の中に種をまくなという御言葉があります。せっかく種をまいても茨が生えてしまうと育ちません。このことは当時から厄介な問題だったんだなということを伝えています。もちろんこのエレミア書で言われているのは霊的な意味で言われているわけですけれども、この茨が生えてくるというのは、種をまく人にとっては一つの大きな問題だったということです。4番目ですけれども、また別の土地は良い地に落ち成長して100倍の実を結んだ。良い地に落ちた種がさまざまなことに妨害されることなく成長し100倍の実を結んだというんですね。100倍というのは1粒から どれだけ実ができるかということです。当時の麦は平均すれば35倍ぐらいだったという資料もあれば、5から15倍程度だったという資料もありました。まあ、どちらにしても100倍の実を結ぶということは、当時の常識を超えて豊かに実っている様子が伝わってきます。まあ、ちなみにお米はもっと効率のいい、作物だそうで、ちょっと数字忘れましたが、出来のいい品種はもうそれこそ 1000倍とかそんなぐらいの、非常に効率のいい、食、ものだそうです。まあ、麦は今ではもっといいそうですが、それでもお米に比べると効率がいいとは言えないそうなんですか、そうなんですかね。はい、まあ、ですから100倍の実を結ぶというのは当時の常識からすればとても豊かに祈っているということです。さて、このようにイエス様の語られた例え話について見てきましたけれども、ルカの福音書では、さらにとても興味深い書き方がされています。種が落ちた場所、4つの場所がありますが、まあ、そこにそれぞれ位置や場所を表す言葉、まあ、英語で言えば前置詞にあたりますが、それが用いられています。道の端に、もうそもそも畑にかかっていない道の端、その次は岩の上、まあ、畑には上には乗ったけれども下に行っていない、で茨の真ん中、まあ、もうちょっとちゃんと種は落ちたということですね。そして最後は良い地に落ちた、まあ、ここでは訳されていませんが、良い地の中に落ちたという言葉があります。つまり端っこから順番に中へ中へと、4段階を経て入っていく様子が、まあ、現れされていることにも気づかされます。さて、ここまで語られたイエス様は人々に向かって大声で言われました。聞く耳のある者は聞きなさい。まあ、イエス様はどんな方だったんだろう、いろんなイメージがあると思いますが、意外にもイエス様は大きな声でよく通る声で語っておられたのではないか、ここでも大きな、通る声で語られたと言われます。まあ、そもそもマイクもない時代にですね、何千人もの人に対して語っておられますから、とても大きなよく通る声で語られたんだろうと想像はできます。大きな声で聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。まあ、さっきも言いましたように、ここでの聞くというのはただ耳で音を聞くということではなく、聞き入れる、聞いたことを心に留めるということです。まあ、イエス様はいろいろなことを人々に教えましたけれども、しばしば語られたその御言葉にちゃんと応答するように、そして反応することの大切さを強調されました。もちろん同じマタイ・マルコの同じ例え話の場面でもイエス様は耳のある人は聞きなさいと言われています。その他にもルカの福音書で言えば14章35節などでも同じような言い方がされています。ちなみに日本語でもですね、聞く耳を持たないという言い方があります。あるいは耳を貸すという言い方、それは人の話をちゃんと聞くという言い方ですから、まあ、こういう言い方は世界共通なのかなと思ったりもしますけれども、こういった言い方はもともと旧約聖書にもありました。エレミア書の5章21節ではこんな言葉があります。彼らは目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない。彼らは目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない。そのように言われて、イスラエルの人々が預言者を通して語られる御言葉を聞こうとしない、従おうとしない態度が表されています。新命記の29章4節にも、新命記29章4節にもこんな言葉があります。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった。主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった と書かれています。これに関してはパウロがローマ書11章8節で引用しているんですけれども、これがイエス様のもとに集まってきていた人たちの大半の態度でした。最初にお話ししたように、さまざまな動機や理由で人々はイエス様のもとに集まってきていましたが、ある人は病気が癒されるために単にイエス様に触りたいという人もいました。イエス様についていけば何かいいことがあるんじゃないか、何かもらえるんじゃないか、そんな人たちがたくさんいました。もちろん、今日もあの司会者の金池さんがお祈りしてくださいましたが、もう今の時代の私たちでも生きることに一生懸命です。当時の人々、特に貧しい人たちがもうその日を生きることに一生懸命だったということはもう十分理解できます。で、何かいいことがないか、何とかならないかと思ってイエス様のもとに大勢の人々が集まってきていて、イエス様もそんな人を追い返しはしませんでしたけれども、やはりイエス様の願いは人々が御言葉を聞くこと、ただ聞くのではなく御言葉を受け入れ従うこと、そのことをイエス様はもう何度も何度も機会あるごとに人々に伝えようとしておられますけれども、この例え話を通してもイエス様はそのことを教えようとしているわけです。さて、最後の点に入っていきたいと思いますが、このようにイエス様が語られた後、弟子たちはこの例えがどういう意味なのかとイエス様に尋ねました。マタイの福音書ではどうして例えで話されるのかと聞いたとなっていますし、マルコの福音書ではこれらの例えのことを尋ねたとなっています。ここでイエス様が弟子たちに話されたのが、この例え話のもう一つの大切なテーマ、神の国の奥義です。少し難しいテーマになりますが、残りの時間でできるだけ簡潔にお話しできればと思いますけれども、イエス様は言われました。あなた方、つまり弟子たち、あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。弟子たちがこのようにイエス様に尋ねたのは、彼ら自身がこのイエス様が語られた例え話の意味が理解できなかったからですが、それに対するイエス様の答えは少し彼らの想像とは違っていたようです。弟子であるあなた方には神の国の奥義を知ることが許されている、そのようにイエス様は言われました。そういうふうにですね、イエス様があえて例えを語られることの意味をここで弟子たちに明らかにされたわけです。奥義、英語ではミステリーの語源になったようにミステリアという言葉ですけれども、そこから分かることは隠された謎ということですが、聖書のこのミステリーは単なる謎ではなく、神の啓示なくしては知りえない真理のことです。神様が明らかにされなければ知ることができない真理のことです。逆にそれはある人には隠されていますけれども、神様が許された人たちには明らかにされている、それがこの聖書の言っている神の奥義です。パウロはこの奥義という言葉を何度も使っていますけれども、例えばローマの11章25節ではこんなことを言っています。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イエス様もこの奥義を謎のままにすることを望んでおられたわけではありません。御心にかなう人々にその意味を明らかにしようと考えておられました。それが来週お話しするこの例えの解き明かしということになりますけれども、さて、この神の国の奥義とは一体何でしょうか。なかなか説明の難しいところなんですけれども、マルコの福音書1章15節によれば、イエス様が宣教を始められた時の最初の言葉はこうでした。時が満ち、神の国が近づいた。時が満ち、神の国が近づいたと 宣言してイエス様はガリラヤでの働きを開始されたわけですけれども、旧約聖書の預言者たちが語ってきた約束のメシア、救い主であるイエス様が世に来られた、それこそ神の国の到来の印だとイエス様は言われたわけです。まあ、神の国とは一体何でしょうか。まあ、簡単に言えば神の国とは神のご支配ということになりますが、イエス様が来られたことによってこの世に神の国が実現しつつある、神の支配が始まったのだということをイエス様は宣言されたわけです。神のご支配とは何であるか、それはイエス様がどのようなお方で何の目的に来られたか、それに関わることです。イエス様とは誰なのか、何のために来られたのか、これこそが神の国の奥義です。イエス様は弟子たちにははっきりとご自分が神の御子キリストであるということをお示しになり、そして後にはご自分が十字架にかかって苦しみ死によみがえられるということを明らかにされましたけれども、その他の群衆にはあえてはっきりと言葉によって語ることはなさいませんでした。このあとイエス様は種とは神の言葉ですとはっきり語られています。まあ、さらに言えば種とは神の国の言葉、福音の言葉のことです。イエス様が語られた御言葉を聞くとは、イエス様がどなたであるのか、どこから使わされたお方なのか、何をするために来られたかを理解するということです。しかし今日ずっとお話ししているように、大勢の人たちの大半はイエス様ご自身についてはほとんど興味や関心を持っていなかったようです。イエス様がされる癒しや不思議な技に関心はありましたが、イエス様がどなたであるのか、何のために来られたのかということについてほとんどの人は関心を持っていませんでした。つまり多くの人々には神の国の奥義は隠されたままになっていたわけです。まあ、そのことをイエス様はイザヤ書6章9節10節の御言葉を引用して言われたわけです。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。神の国の奥義を知るための手がかりはすでに与えられていました。イエス様がなさった数々の御業、語られた御言葉、罪の許しの宣言、悪霊を追放する権威、これらの御業を見て、そしてイエス様が語られた御言葉を本当に聞くならば、イエス様がどなたであるかを知るはずだ、つまり神の国の奥義を知るはずだとイエス様は言われるわけです。しかし残念ながら多くの人にそれは明らかにはされていませんでした。7章に登場する異邦人の百人隊長、そして人々からは罪深いと言われた一人の女性が、イエス様がどなたであるかを理解して信仰を告白したのと対照的に、ほとんどの人たちはそのことに関心を持たない、あるいは理解できなかった、そんな現実がここにあるわけです。イエス様は大勢の人々がほとんどがこのような反応姿勢を持っていることをご存知でした。ですからあえてイエス様はここで、今日お話ししたこの例え話を話され、人々が気づくようにそのように願っておられたのではないかと思います。まあ、来週はこの語られた御言葉に対する人々のさまざまな反応をこのイエス様の解き明かしからお話ししていきたいと思いますが、今週も改めて私たちの御言葉への姿勢、態度というものを見直していきたいと思います。お祈りしましょう。